最近さ、ラブプラス流行ってるよな。
なんか、あれ、どういうゲームな？名前しか知らんねんけど。
マジで。
うん。
まあ、要は、ときめきメモリアルを正当進化させたようなゲームやねんけど。
はあ、ははあ、
今までの恋愛シミュレーションゲームって、
うん。
その、告白して、うまくいって終わりやったやん。
はいはいはい。ああ、カップル成立
で。告白するまでの過程を頑張って、ターゲットの女の子に告白して、はい、終了、みたいな。
はいはい。
感じなのやったんが、まあ、主流やったんやけど、今回のそのラブブラスっていうのは、
うん、
付き合ってからの内容もゲームとしてあるわけで、
うん、
しかも、
うん、
リアルタイムらしいね。
は？どういうこと？
だからリアルタイムにゲームの中の女の子と付き合うわけですよ。
え、それはゲームの中の日の時間の進み方がリアルタイムってこと？
まあなんかモードを分けれるらしいねんけどね。その、うん、普通のゲームみたいに進むイベントモードと、リアルタイムなモードと。
え、じゃあそう、明日の6時ねとかって言われたら、マジで明日の6時ってこと？
まあ、その、明日の6時ねっていうイベントがあるかどうか分からへんけど、要は、夜開いたら夜やねん。ゲームの中でも。
ああ、はいはいはい。それ、それニート専用ゲームやんか。
そう、だから、なんかこう、インターネットでも問題になっとったんが、うちの旦那がラブプラスにはまりすぎて、私の相手をしてくれませんみたいな。
はあ、
そんな問題も勃発してたみたいでですね。
うん、その、相談を、どこにあげとんや、その相談を。
なんちゃら小町とかいう女性がよくこう、投稿を書き込むような。
だからそういうとこ、あげてるからあかん。そんなあげる前に頑張れ、なんとかせ。
まあまあ、まあその時点でラブプラスに負けてるわけやからな。
そうそうそう。
でさ、まあ一応、なんかもうゲーマーの端くれとして一応興味があるわけですよ。
おお。え、そのプラットフォームは何なの？
DS。
え？はあ、なるほど。
あ、そう、DS やから、タッチペンで、お触りとかできんねんで。
ちょっと、マジっすか？どこですか？
いろんなところですよ。いや、だからな、詳細がいまいちわからへんの、俺もそんな調べてないから。
それやらざるを得ないでしょ。
そう、だから興味を持ったからね。なんかちょっとは触れたいじゃないですか、やっぱそういうのにも。
ですね。取材と言って。
そうそう、ポッドキャストのための取材や言うてな。で、嫁にやな、
うん、
ラブブラス俺ちょっと買おうと思っとんねんって軽く言ったんや。
ほう。
んじゃお前、はぁって言われてや。
嘘。
あんた本気で言うとんのつって。
え、沢田の奥さんはそこら辺割とこう、懐の広い方やと俺は思っててんけど。
なぜ
さすがに。
ラブブラスはダメ。
ダメですか？相当やってことやな。そう。なるほど。
なんかお前ちょっとお前買えや。
なんでや
ん。ラブブラス。
そんな、ときめもすらやったことない、この。
なんかときめもすらやったことないやつが、うん、初めての恋愛シミュレーションがラブプラスやった場合どうなるのかって面白いやんけ。
あー、でもうち DS 嫁さんのやからな。
ええやんけ、お前嫁が開いたら、何をあんたみたいな。
何をあんた
この子誰よ
多分何これぐらいのテンションやと思うけど。
クール。はいどうも、沢田信也です。
中野浦です。
というわけでですね。
はい。
今回お話しするのはラブプラス。
いや、
ではなくて、まず先にちょっとまあ、お知らせをしとこうかなと思います。
はい。
うちのポッドキャストのですね、ブログのページからリンクを貼らせていただいています、はい、トミヤンのグダグダゲームラジオというポッドキャスト番組があるんですが、今回ですね、僕とこの中野浦、二人で出張してきました。
はい、してきました。
はい。なぜそういうことをしたかと言いますとですね、以前この番組でも紹介したことになる、レフト4デッドという Xbox 360のゲーム。
はい。
それのダウンロードコンテンツ、追加コンテンツですね。
そうですね。
なるほど。それがこの前発売されたということで、
はい。
まあ、一緒にやろうやないかという話になって、うん、それやったらちょっと、お互いのポッドキャストの番組出ましょうよっていう話になりまして。
お
ー。じゃあ、まずは僕らがトミヤンさんの、ポッドキャスト番組に出ましょうという話になりましてですね、
はい、
早速先ほど出てまいりました。
そうですね、
はい、で一応まあ今回この番組を配信する記事のところからもリンクを貼っておきますので、
はい、
まあ興味のある方はというかまあぜひぜひ聞いていただきたいなと思います。
そうですね、
ゲーム実況でもしますので、
はい、いつもと違う感じ、
というわけでですね、今回お話しするのは、そのレフト4デッドのダウンロードコンテンツ、追加コンテンツであるクラッシュコースという。はい、
そうですね。
はい、ゲームについてお話したいと思います。
なぜかあの、360版だけ有料というね。
360?
はい。言い直しても間違ってるところが、まあ狭さ。
関係あるか、そこは。
ね、
そこは別に狭くも狭くも関係ないやんけ。
あ、そうっすか。すいません。
え、あれ、え、何 ?360 だけ有料なの
って聞いたよ。
マジ
?PC 版はただやん。
ああ、俺それなんかニュースで見たわ。
うん。
あれ、ああ、あれやろ、マイクロソフトの計らいらしいで。
らしいよね。
うん。なんか、Xbox もただにしてもうたら、そのバルブガモンとプラットフォームの価値がなくなるからっつって。
おかしいよね。でもその割にはさ、560ゲイツとか結構高くなかった？
ゲイツとか言うなよ、お前。それはマイクロソフトポイントの方でみんなゲイツって言うてるけども。
うん、ゲイツポイントでしょ？
ゲイツポイント。でもあれ、知ってる？一番最初に配信された当時800ゲイツだ
った。え、嘘、高っ。
間違いやってる、それが。んで、その時にダウンロードした人は800ゲイツに引かれて
ん。え、ちょっと待って、俺めっちゃ速攻落としてんけど。
嘘、800ゲイツ引かれとんじゃん。
嘘、全然見ずに落としたけど。
マジで。
うん。
俺それ、マイクロソフトのゲームマーケットプレイスってさ、あれホームページから予約登録してるじゃん。
予約？
うん。
ダウンロードコンテンツの予約？
うん。
え、そんなんあんねん。
知らん知らん。のホームページから、ゲームマーケットプレイス選択してみて、で、ゲームのデモとか、ゲームの映像とか、ダウンロードするっつってクリックしたら、すげえ Xbox 立ち上げて、勝手にダウンロードしてくれね。
いや、あのさ、予約ってさ、基本的にその物がなくなるから予約しとくっていう概念でしょ？
予約、まあ予約っていう言葉が的確じゃないけど、要は、サイトからもダウンロードができるわけですよ。Xbox ってい
う。はぁはぁはぁはぁ。
で、俺それで会社からさ、
はあ、
こっそり2チャンネルを見ててさ、しめしめ、ダウンロードコンテンツが配信されたわい、と思って。で、早速こう、マイクロソフトの Xbox のホームページからダウンロードしたれ思ったらさ、なんか、800って書いてあったからさ。
ああ、それ、あれやろ。多分そっちかが間違ってたらダメちゃう？ Xbox から行った場合は。
いや、Xbox から行っても最初は800やったらしい。
マジで。
で、後日というか、まあ、すぐに修正はされたみたいな。
ほうほうほう。
お前800引かれるかもしれない。
っていうか、それは返金あるんでしょ？
まあ、あるんやろな。一応、2チャンネル見てても返金されたとかされへんかったみたいな。
おー。じゃあ、大丈夫やったんかな。まあ、速攻言うても、まあ、帰ってきてからやからな、私。
うん。
うん。多分、それぐらいの時差で、なお逃れていると思うけど。
で、まあ、言ってしまったら、まあ、正規の値段は560デイズですか？
うんうんうん。
あれ、1マイクロソフトポイント何円なんや？
1.5
円ぐらい。
なんか、2か5かなんか、そんな、ちょっと中途半端やったよね。
ほな、560デイズやったら、
うん。だから、やっぱり、800円とか、そんなもんちゃうの？
ああ、そんなもんか。うん、どうやった？ 800 円の価値あったかね？
まあ、まだ言うほどやってないけど。
まあな、初プレイやからな。
ちょっと短いかな。
そうやな、絶対的に短かったな。今回は、その富山さんとこの番組と共同コラボレーションみたいな感じやったから、
うん。
その、やっぱりそのゲームの実況をするっていうのが目的にあったんで、
うん、うん。
結構いろんなこと試したろうかなって俺思ってたんやけど、
はいはいはい。
なんかあんまり何も試せずに終わってしまって。
そうやけどな。まあ、あれだから難易度やってたもん。
ああ、ないんだよな。なんか俺、最近思うんが、そのクープでやるとき。
お、クープ。
話ずれますけど、あの、協力プレイってクープなん、コープなん、どっちなん、正しい読み方は。
え、コープちゃん。
クープって聞いたことがある。
え、マジで、え、だってあれ、共同とか共生とかのコープさんと一緒でしょ。
え、そういう意味なの？そのコープ
こと。そう、そうでしょ。綴りも一緒やねんから。あの、間に棒引くとこまで一緒やねんから。
はぁ、そうなんかな。
多分。
どっちが正しいのかわからないので、もしリスナーさんで、正しい答えを知っている方がいらっしゃいましたら、ブログにコメントを残すかですね。
そう
です。メールをいただくかですね。ツイッターにちょっとフォローしてもらうかですね。お願いします。
ちょっとさ、脱線ついでにさらに脱線するんだけど。
はい。
なんかちょっとしたテクニックみたいなことを、
うん。
TIPS って書くやん。
TIPS？ あ、チップスな？
あ、あれ、チップスな？ティップスな？どっち？
え？俺はチップスって呼んどったけど。
俺も確かチップスって呼んでた気がすんねんけど、
生き、生きてるやつがチップスって言うんじゃん。
それマンハッタン先生のことか。
え、マンハッタン先生はチップスって言ってんの？
確か言ってた気が
する。マジで？ちょっとアメリカかぶれとんじゃん。
かぶれ。
あれじゃん、まあ、ラジオ、レイディオっていうやつじゃん。
ああ、それってあれ、カメラをキャメラって言う。
そうそうそうそう。それと同じ類じゃないの。
そうなん、キャメラっていう人はあれ、ほんまに古くて年季入ってた。ヨドガーさんとかね。まあ、まあ、ごめんごめん。脱線しすぎ。
まあまあ、話もっと戻すけど、うん、要はその、俺が気づいたのは、うん、協力プレイするときは、うん、ちょっと難易度高めにした方が面白いっていうことに気づいたね。
そうだな。完全に意思疎通できてる場合は難易度上げんとやつか。
なんか手応えがないよな、ノーマルでやると。
俺、まあ、ダウンロードしてから、ノーマルでまあ2回ほどだけやってんけど、うん、1回もしなかったな。うん、だからやっぱ多分アドバンスぐらいじゃないとやなと思っててんけど。
それはお前が慣れとるからちゃうんか。
せやけど今回もな。
今回ノーマルでも2回ぐらい死にそうになったぞ。う
ん、まあ俺はきっちり2回死んだ。
まあ、いらんことしたからやねんけど。
いや、いらんことかなぁ。タンクにこう、きっちりこう、ね、パンチで、海へと、川か、と、二回目は消死と。
え、飛ばされとったんや。
うん。即死やったね。川の方、ビューンって、ボーボーボーボー入ってる、なんか、そのまま死んでたの。
それはなんかすごいスモーカーに、何回も何回も引っ張られてな
めっちゃ愛されてたなぁ。
あんまスモーカーの実績があったら解除されてたぐらい引っ張られとったけど。はい、
職人、ええ感じやったな、あれ。
やっぱり面白黒人を操るからには、それぐらいのな、シチュエーションはこう、うん、呼び起こさない。
そうそう。こう伸びてきたベロを、俺が割って入るぐらいの勢いやつもなったな。
まあでもなんか基本的に、その、対戦に特化されたマップやっていうことで。
らしいよね。
なんかその冒険心っていうのは、その、レフト4デッドの通常コンテンツをやってる時よりかはあんまりなかったよね。
そうやな。
なんかこの先の敵を打ち倒しながら先に進んでいくドキドキ感みたいな。
そうそうそう。
マップがやたらと広かった感じもしたしな。
そうだね。いろんなところからこう、やっぱ攻めれるようにデザインしてるのかな、あれ。
そうやな。ルートが一本じゃないっていう。まあそれはキャンペーンで言うとそうやねんけど、対戦で言うたらな。ルートが一本じゃないのは当たり前やから。
正直、レフトフォーデッド対戦はほとんどやってないからな。どう面白いのかよく分からへんねんけどな。
なれると面白いらしいけどな。俺ら一回やってさ、
うん、
なんか外人知らん外人二人組とチームやってよ、
うん、
で相手がなんかすごい連携の取り取った奴らでボコボコにやられたやん。なんか
ドア出た瞬間からもう動けないぐらいの。そうそうそう
なんかほんまストツーで言うたらハメ技界みたいな感じぐらいの、
う
ん、
そうだったな。
ハメ振りで殺され殴り殺されたから、うん、あんまり面白さ分かってないから。
ていうか、俺あの時、あの、ハンターのしゃがむすら分かってなかった。
まあ、その方法分かってない時点で。
どうやってジャンプすんのって言ってた。
ちゃんと調べてから行けよ
って。そうやったね。そこは、ちょっとミスったね。
そう、だからまあ、対戦をするにあたって、あのマップは、また面白さが別のところから出てくるかもしれないですけど、少なくともキャンペーンだけで言うと、まあ、正直物足りない。
そうはなぁ。
みんなでやる分には面白いよ。
2ステージしかないっていうのかな。
そうやな、短いってなるよ。
あれなんかそのね、対戦が長すぎるから、そのバランス取る解決策を私たちは提示しましたみたいなのを役で書いてあってんけどさ。
あ、そうなんや。
もう、でも、提示って半分にしただけやん、みたいなさ。
まあまあまあ、提示の一つとしては、そうなんじゃないですか。
出たらそれでも飽きないぐらいのボリューム感みたいな、欲しかったね。
まあ、でも、短いけど、俺にとってはちょうどいいぐらいかな。
あ、そう。
なんかその、レフト4デッドのキャンペーンやり始めるとさ、確実にこう2時間ぐらい時間取られるやんか。
ああ、死にまくるとな、やっぱそうかな。
結構しんどいのよね。
まあ、ああ、確かに。
一本クリアするで、うん。で、私、あなたのように、こう、深夜、ブローするのもずっとゲームやってるわけじゃないんで、早く寝たいんで。
ああ。まあね。でもね、朝は遅いからね。
そうでしょ。あなた、起きるの昼とかじゃないですか。
いや、そんなことないよ。言うても今は、8時。
重役出勤じゃないですか、あなた。
いや、そんなことないよ。
中野浦さん、今来たんすか。いつも通りっすね、みたいな。感じやんか。
俺より遅い授業にザラにおる。どういうことやねん。
僕はあなたと違ってもう5時半ぐらいに起きて会社行かんとあかんからね。
え、それマジっすか。
嘘やけどな。
うん、嘘やん。はい。 5時半
だからそういう意味では、今回やった1時間ぐらいだったかな ?45 分ぐらいだったかな。
47分とかでしょ、お
ちょうどいい感じやったんちゃうかな。
俺でも普段あんなもん。まあいい、はい。
え、通常キャンペーンクリアするの
キャンペーン、まあ俺結構途中から入るのが多いんで。うん、で、だいたい、小1時間やって寝るみたいな感じだった。
今回のフラッシュコースはどうですか？何回もプレイしたくなるような感じ。
あー、難易度上げてね、やってみたらかな。多分、結構さ、その、マップのデザインからして、四方八方から来る感じがなかった、ラッシュ。あれ、多分難易度上げたら結構えげつないことになるんじゃないかな。思うから、ちょっと難しい方に、ね、挑戦していったらまた違う面が見えてくるかもなーという期待はあるですね。
なるほど。なんか、レフト・フォー・デッド2も、ああいう、今回のクラッシュコースの流れを組むような感じなんでしょ？
ああ、なるほど。
なんか、その、道が一本道じゃなくて、っていう。うん、
あ、ちょっとした分岐があって。
まあ、どのルートからでも進めれますよ、みたいな感じらしいけどな。でも、ほんま俺それやられたら困るのがさ、うん、方向音痴やから、基本的に。
ああ。
俺、未だに通常キャンペーンの道のりも分かってないからな。
それな、多分、爆発やと思うね。
そうかな。俺、大回しのさ、うん、下水道行くとかあるやん。
あ、下水道な、はい、はい。
あそこでいつも迷うから、ノー回し絶対やらへん
も
ん。
あれもう、この角、この角だけ覚えたら、大丈夫やけどね。
その角がみんな同じ角に見えるんやつ。
いや、でもそれも爆発やって。俺もう、鉄壁の方向音痴やけど、リアルでは。うん、もう、マップはほとんど、スイスイ行けるぐらいまで覚えてるから。
ごめんな、俺、お前ほどゲームできひんからさ。
だから回数ですよ、回数。
やりすぎやねんって、あんなさ。
だから逆に、クラッシュコースを久々にした、初めてのコースなわけやん。
うん。
だから、前の4つはさ、こう、ランダムで乱入しても、あ、ここか、みたいな感じで対応できてたのさ。うん、おい、これもうどこ行くねん、どこ行くねん、みたいな。
おぉ、新鮮やんけ。
うん、それはかなり、おぉ、今でしか味わえない感じやけど。
そやな、なんか初プレイならではのドキドキ感っていうのは大切にしたいところよね。
おぉ、そう。
俺今回が初プレイやったから。
ああ。
ダウンロードした2週間ぐらい待ったのかな。
おぉ、すごいね。よく我慢できたね。
その間ずっとヘイロー 3ODST やってましたからね。
いいですよね。うん、まあ俺も、2回だけやって、ちょっとそっちに逃げとってんけど、やっぱやりすぎとあかんなと思ったら、富谷さんも、エキスパートもクリアしたって、どういうことや。
あの人は、かなりハマってんで、レフト4ヘッド。
ああ、
だって俺、いつも Xbox つけたら、うん、富谷さんがついとんなと思ったら、ずーっとレフト4ヘッドのパッケージ映ってるからな。
おー、いいなぁ。ちょっとほんま今度乱入しようかな。
まあ、ええな、好きな友達ができて。
ね。
僕、そこまでゲーマーじゃないんだ
よ。いやいや。君さ、うん、だいたい君、ODST 俺に買え買えよ。
うん。
勝ったあげくん、一回協力プレイしたら、これ飽きた。どういうこと？一回しかしないの？ODST
の協力。ODST はかなり読み間違えました。
俺が様子見よっかなって言ってるのに、いやいや、一人でやるほどのつまんのさ、わかるとか言ってさ、勝ったよ、一回やったらもう俺売るからって。どういうこと？
いいじゃないですか、中野浦さん。もうこれの方いっぱい持ってるわけですから。
いやいや、俺はゲーム売らない主義やから。どうすんのかな？
いやんけ、お前、ヘイロー3、ヘイロー1、2、3、ODST が揃ってて、いいじゃない。
ああ、まあ、1、2は出てない。
あ、そう。もう、予告しておきましょう。次回ね、うん、ヘイロー3、ODST について話します。
はい。
話しましょう。なので、今回はちょっとここら辺で割愛。
はい。
まあ、こんな感じで、ダウンロードコンテンツなんでね、そんなに話すこともそんなないかなって感じなんやけど、何か言っておくことありますか？
そうね。2に期待？
そうやな。
ボリューム的に。
俺、この前2のそのトレーラーを、トレーラーとかまた新しく公開された動画を見とったんやけど、うん、なんかほんま、近接武器。
あ、そうね、あれね。
チェーンソーとかバッグとか、フライパン。
フライパン、超いい感じやった。あれなかったフライパン。
俺が見た時はフライパン見てなかったんやけど、
あれ
チェーンソーと、バールのようなもの、
みたいなのかな？ようなもの。
バールのようなものつか、バールなんやろけど。なんか、殴った時の、 ゾンビのその欠損の仕方がごっつえげつなくてさ、
あ
ちょっとドキッてしてしまったよ。
あいやあれ大丈夫なんかね、日本版5番
一応修正なしでいくという話だけどな。
おお期待しようかな。
オーストラリアでは修正が入ったみたい
な。あそうな、オーストラリアの方が厳しい。
わからん、引っかかったらしいよ、なんか。
おお、そうなんや。
なんか意外とレフト4デッド2って、うん、グラフィックちょっと向上してない。
あしてると思う
の。
なんかゾンビのなんかパターンも増えてそうな気がして、うん、期待値やだ。しかも今回ちょっと明るいんでしょ、昼間っていうか
昼間のシーンもあるみたいな。
ねだからより見えるわけよ。
何
暗がりじゃなくてさ。
あゾンビがね、
うん、そうそうそう、
そのゾンビとかもドロドロしたところがね、
それをあえてやってるっていうことは、やっぱそういう自信があるんですか。
望みとしては、アサシンクリード並みのグラフィックで一回やってみたいけどな。
あ
ー。無理なんかな、やっぱり。
アサシンクリード逆に2の方は、あんま変わってなかった印象受けたけど、そんなことない？
ちょっと綺麗になっとんじゃないの。
あ、やっぱそうなん
か。少なくともレベルが落ちるってことはないやろうしな。
まあ落ちることはない。じゃあ、変化もない。はい。
何？
いやいや、ODST が、うん、エイロー3からそんなに進化した感じはしなかったんで、僕ら。
ああ。じゃあまあ、その話は近い。
はい。
はい。まあ、今回はこんな感じで終わっていきましょうかね。
はい。
まあ、最後にも一応言っときますけども、僕と中野浦の二人で、トミヤンのグダグダゲームラジオというポッドキャスト番組に、出張で出演してきましたので、
はい、お邪魔して き
ました
。
よろしければ、そちらの方をお聞きになっていただきたいなと思います。
はい。
というわけで、今回はここら辺でお聞きにしましょうか。
はい。
というわけで、お送りしたのは沢田信也と、
中野浦です。
じゃあ、また次回もお会いしましょう。さよなら。
さよなら。